皆さんこんばんは。5月8日木曜日、楽しいゴールデンウィーク、皆さん過ごされたのでしょうか。今週も始まりました、桂米二の落語夜話。番組アシスタントの小原課長です。今週もよろしくお願いいたします。さあ、パーソナリティは桂米二さんです。
はい、こんばんは、桂米二です。
はい、ゴールデンウィーク終わりましたね。
ゴールデンウィークも4日間連続ね、休みでしたわね、はい、そのうち3日間自分の落語会でしたから、儲かった会もあるし、儲からなかった会もあるということで
ということですね、はいはい、さあ、そしてスーパーサブは、
はい、桂二条でございます、はい、ゴールデンウィークは予定では、ちょこちょこっと仕事をしてたということになっております。
なってあるということでね、はいはい、現在今4月に撮っておりますけれども、はいはい、
おそらく東京に行ってると思いますね、
うん、いいじゃないですか、はい、お土産お待ちしております。
師匠が行かへんと行き倒して
さあ、そして
石田の大将、はい、今週来ていただきます。そうです、選手につきまして、
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
大将はのお店は毎年のことですけど、連休の間ってお客さん多いんですか。
そうですね、観光のお客さん結構多いんですけども、僕とかどっちかというと地元の方が多いんで、地元の方がその連休中はあんまりお見ならない、お見ならないっていうか、多分ね、海外出たりとか旅行行っておられるんで、だから、どっちかというと寂しい状態です。
あ、そうですか、はい、うん、そのけどね、なんかの本見てきたとか、そういう人がたまにあると思いますけど、
もうそれはお昼、夜問わず多いですね、ね、やっぱり今、インターネットで見てっていう方多いですね。
ああ、そうなんですね。
だから、何でも調べたら出てきますからね。
そうらしいですね。大切なことなんですね、あれ。
その、ね、お店のホームページで見たって方と、あと食べに行かれた方がお店について、ブログで書いてる内容で見て来られる方もいますのでね。
それ危ないね、でも。
そこで喧嘩したら喧嘩したって乗りますね。
そうですよ。
いやいや、喧嘩はしませんから、ね。
はい、ですので、先週引き続き今週も大将と一緒にお届けしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。この番組は祇園石田の協力でお送りします。さて、今夜もですね、大将と一緒ですので、はいはい、やはり食べ物にまつわるお話もね、
そうですね、
していきたいなと、うん、大将ならではのお話を、
さっきちょっとね、放送じゃない時に、そうそうそう、たくさんお酒をいただいたと、ほんで、まあ、そない飲めへんし、家で飲む量って割と知れてますからね、
はい、
誰かが来たら、一緒に飲んだりすることもありますけども、基本的に家でそないへべれけんなるほど飲まない
から、へべれけんね、
そこそこ飲んだらすぐ寝てしまうし、一升瓶かて開くのに時間かかるんですよね、
う
ん、
そうですね、
で今二条のとこも買い合った後やから、お酒がある
そうですね、ありがたいことに、で僕は家でも飲みますけども、どっかのお店に行きますとね、その知ってはる方がね、いらっしゃるんで、これいただきもんなんですけど、ちょっとみんなで飲みませんかみたいな感じで、ちょっとお裾分け的に減らすことも
やっぱり、ね、
ちょっとね、まあ、まあ、あまりね、
お持ち込みするわけ
持ってたら悪いんですけど、それまあまあ、
まあまあ、親しいところ
も、ね、そうですね、嬉しいかもしれないですけど、
親しいところでも持っていかん方がいいと思う。
ね、それはすごく嫌な顔されるところ
も
あるから、
嫌な顔はせえへんけども仕方ないなと内心思うけども、僕らの仕事で例えばアルコールだけに関すると、正しい小の字を書くのが喜びで酒売ってるわけですから、1,2,3,4,5、あ、もう一つまた 1,2,3,4,5 ってこの小の字を増やすために、
これはアレンジせずに出してるわけでしょ。
そうそうそう、
ですから丸儲けなわけですよね。
まあ、ビールの場合ったら栓抜くだけですからね、
いや私らね、今は別にそう思えんけども、若い頃ね、店で普通に買うたらこの値段で、ここで飲んだらなんでこの値段に、境で買う値段違いすぎやないかと、
でもよく思いましたけど、ね、お店で飲むとやっぱり美味しいんですよ、ね、入れ方とかあるじゃないですか、雰囲気とか、やっぱそれ
雰囲気が一番大きいですよ ね、例えば極端な話、すごく地方に行って美味しいお酒やから言って、買うて帰ってきて、なんでこんなまずいんやろと思うのは、その
分かるね、空気とか違うんですよね。
そうなんです、空気の味なんです。特にね、一番思うのは、 沖縄に行って泡盛飲んだらものすごく美味しいんですけど、うん、その泡盛を買うて帰って京都で飲んだらなんやこれはっていう
泡盛はありますね。
ものすごく空気の味っていうか雰囲気とか匂いとかですね、料理とかとの兼ね合いで、
まあ、でもレストランのワインなんかもえげつないのありますよ ね、
高いね
これ
それは高いね。
酒屋で見るとがっかりする時ありますもんね、うんうん、あのなんぼほどいってんねんっていう時ありますからね、
未知な世界でもありますけど、
はい、まあけど言ったらお酒で儲けてはるわけよ、うんね、料理かて素材から何から材料でまた、残って、ね、無駄にすることもあるわけやけど、
はい、ただね、酒はな、あのいやただねこれね、うん、多分そのお店の営業方針だと思うんですけども、うん、お酒で稼ぐか料理で稼ぐかどっちかなんですよ、
はあ
でお酒は安くして、うん、すごくリーズナブルにあのいわゆる、うん、あの飲みやすい値段に例えて、うん、お料理をしっかりといい値段をもらう、う
ん、
そうかもしくはもう、うん、料理はもう、もうこれほんま失礼な話だけど、うん、冷凍もんでもってあれでも、うん、酒で儲けるという、うん、
あのねあ、マール寿司、
うんうんうん、お酒高いね、
はい、お酒高い、
高いね、普通に高いですよね、うん、はいはいはい、はい、
それで払うのは私やからもうあの文句言わせへんけどもあれはねちょっとちゃうやろと思う時ある、う
ん、あんだけ安いのにね
この店のコンセプトはなんやねんと思う時ある
安さちゃうのか、うん、うん
でもね、うん、アルコールに関しては家の3倍って僕らよく言うんですけども、はい、家で晩酌を一合なさる方は表で普通に3合は飲めます、
うん
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 これあの目安にしていただいたらいいんですけども、で僕はよく聞くんですよお客さんお家で晩酌なさるんですかはいって言われたらどのくらいお飲みになりますいやーそやな、まあ、缶ビール500の1本ぐらいかなったらだいたいその中瓶で3本ぐらいは軽くいかれる、
うん、
でその辺までおすすめしてもそんなに問題はない、
う
ん、
あそうまでなるほどあ考えていただいてるんですね
いやいや考えてるわけなんで小銭を稼ぐために努力してるわけです
面白いですね
やっぱり外に出た方が
飲める
飲める
でもそれは分かります、ね、私もそうですもん、うんうん、
それはやっぱり喋る相手がいてるのといてへんのと全然違う、うん、
そうそうそ
う、うちでほんまに喋る人いいんかいね
そんな寂しいこと言わんといてくださいよ
あの、ね、お酒はやっぱ空気と一緒に飲まないとダメですよ特に日本酒は
空気
杯っていういわゆる杯っていうのは、うん、あの入り口が広くて下がこうすぼんでるんですけど、うん、その広いところにその時のお友達飲んだったら例えば僕と二条くん飲んだったからその二条くんの楽しさがその杯にあるから一緒に飲めるから楽しいんだから、うん、だからこれはやっぱり、ね、相手にもよるんですこれがね、うん、あのコップ酒でうつむいてブツブツブツブツ文句言いもって飲んだらね一杯で酔いますよ
変な酔いね、うん、悪いしますね、
やっぱりねこの空気で飲むっていうのは一番いいですね、
うん、
それはねやっぱり気の合わん人と飲んでも楽しくてもなんともない
気使う酒とね、
そんな経験あるんですか、
いやあるね、うん、自分の自慢話するような男
すいません
お前の仕事のどんな仕事してきて聞いて何がおもろいねんって
ねえ、まあ、いろんなお酒もありますけれどもだそしてねさっきそのお酒を、ね
はいはい、残った時に
僕らはね、あの俗に燗冷ましって燗冷って言うんですけども、
はいはい、
一度燗したお酒をお客さんに出します、うん、でこれもお客さんのもんですから飲んでいただいたらいいんですけども、うん、残ってる場合があるんです、
はい、
でこれは別にあの人さんがいっぺん飲んだものを口から出したものじゃないんで、うん、とっくになんか残ってるんで綺麗なものです、
はい、
でそれを捨てるのにはあまりにもお酒を作ってもらってる方に対して失礼やから、はい、それを残していくんです、うん、そうするとたくさん溜まるんです、
はい、
でそれを僕らは何に使うかいうと煮切り酒っていうんですけどもそれをあのお鍋に入れて、うんまあ、あのコトコトコトコト小さな火で炊いていってアルコールをあの飛ばすんですなくするわけです
燗冷のになった時点で一旦は飛んでるもんも
あるんですね、まあ、飛んでるってわずかですけどね、はい、だいたい16度ぐらいのお酒が15度ぐらいでしょまだアルコール残ってるのはだからそれを約半分ぐらいになるまで煮詰めるんです、
はい、
そうするとねみりんよりも、うん、あのあっさりめの、うんそれでて水より甘い、
うん、
で普通はこれに梅干しを入れて、うん、昔ですね、うん、梅干しを入れてその調味料に使ってたんですけど、はい、今は僕らはそれに、まあ半分ぐらいになったところの量にもよりますけどもその煮詰まったどうでしょう、2合ぐらいのところに、はい、1合ぐらいの普通のお醤油です濃い口醤油を入れて、
うんうん
いわゆる醤油を半分に薄めるわけですけど、うん、これはね冷ややっこを食べたりとかちょっとあのそれにもうちょっとお出したりしてそうめんを食べたりとか、
あ、美味しそう、
本当美味しいです。だからこれはね、あの時間
特にあのカツオの出汁とか含まなくても
いいんですか？もう全然十分です。もう本当にあのお酒の甘みと、お酒の、まあ、いい水使ってますから、そのお水でできます。これも時間持ちしますしね、冷蔵庫入れていただいてたら、あの十分一つか二つびくともしませんから。でそのその好みによってお醤油の量を控えたり増やしたりすればいいんで、特にあのすき焼きなんかなさるときにはこれで割り下っていうか、炊くときにちょっと入れていただいて、
はい、で
アルコール分がもう飛んでますからお子さんでも大丈夫ですし、だからもしもお酒が余ってるっていうか、もしお持ちだったら冷蔵庫入れとかないと、あの酸っぱく酢になりますから、だからできるだけそういうように処理をしていただいて炊いていただくのがいいし、
まあ、あのうちはあの飲んでると肝臓はまず出ませんけどね。はい、そこの一滴ぐらい飲んでから、うん、いや、あの朝起きて残ってたらすぐ飲みますからね、皆さん見た時に、もったいないと思って。
みりんっていうのはもち米であの作るんです、
はい、
あのお酒と同じ作り方でもち米なんだから甘いんですけども、で、まあ、いわゆる普通の日本酒はうるち米、普通のお米で作るわけですから、そんなに甘みはないんです。ただ香りはいいですから、あのみりんほど、しつこくなくいい香りのもので少し甘くて、
料理酒ってありますよね、
はい、
それとはまた全然違う、
まあ、全然違いますね、もう全く別個のものです、
はいはい、
日持ちはどれぐらいするんですか、
まあ、まあですからその冷蔵庫入れていただいておいたら一月か二月はどうないです。
そうなんだ、じゃあいいですね、
はい、どうしても、ね、アルコールを殺してるつもりでもまだアルコールは微生物残ってますから、発酵しますんで、まだまだあのそれこそ瓶に詰めるとポーンとこう、ネジの瓶でない限りは切り癖になったらポーンと抜けますんで、冷蔵庫入れていただいてたら発酵しませんので、ぜひ今年の夏はそれで冷ややっこを食べていただいて、
美味しそうですよ、はい、ね
え、頑張って肝臓を作りましょう。
まあでも肝臓でなくてもそのね、頂戴したお酒がたくさんあって、でこの頃は消費期限っていうんでしょうか、作った日とかって決まって、まあ、日にちがありますから、で常温に置いとくとお酒すぐ劣化します。大体ね、僕とこでももうお酒入荷したら全部冷蔵庫に入れるんですけども、それでももう1週間ぐらいが命っていう感じですよ、使うのは。
封は切らなくてもですか？
切らなくても、表出したことダメです、必ず冷蔵庫に保存するとか、直射日光当てないとか、太陽に当てない、光を当てないとかって、
一番温度の低そうな押し入れに入れてますけどね。
でそれで、まあ、それでもラチアカン場合は今みたいに炊いていただいて、煮切り酒を作っていただいて、好みには好みによってはそのちょっと塩分の多い梅干しを1個かに、まあ、その量にもよりますけど入れていただいたら香りもいいし ね、
はい、美味しい知恵ですね。
俗に梅干しを入れてその梅干しの量を測るのを塩梅って言うんですね、味のそれやる、どこで見分けをくらってその塩梅がいいっていうのは、そこから来るんですけど、その梅から来るんで、
いいことを教えていただきましたね、はい、ぜひ皆さん参考に、これからね冷ややことかね食べる時期ですからね。
時間的にどれぐらい煮詰めないかですか、
ね、約半分ですから、例えば一升あったらそれがゴンゴンになるぐらいまで、その時間はガスの容量とかによって時間で何分というのは言い切れ
ないけども、
はい、ただざっと見て半分、
2分や3分でできるもんじゃないですかね。
いやいや、その、だからまずお鍋にそういうものを作りたいっていう液体を入れていただいて、まずお箸で普通 の割り箸みたいなんでちょっと入れていただいて、でそこに濡れた部分ができますから、そこからちょうど半分のところに、ちょっとこう印傷をつけておいてもらって、そこになるまでコトコトコトコトやっていただいたら簡単に半分が分かりますんで、
なんかその湯気で酔いそうやね。
ああごめんなさい、これ気をつけていかないとダメなんですけども、あまり大きな火でやると燃えますからね、怖いです。これは本当に冗談で、小さな火でコトコトやっていただかないと、
は
い、すみません、もう
ゆっくり時間に余裕がある
時に、ね、狭いお部屋で一気にやるとブワーッと燃えます、すごいですよ。
ファイヤーな
気がするね、はい、昔から良い水のアルコールの濃い高いやつは燃えるってね、日本酒は燃えないと思ってるから、
いやいや燃えます燃えます、
はい、そこまで煮詰めたらアルコールの飛んでるやん、
その要するに最初の時に大きな火にするとすごく燃えますんで、
ね、はい、そこは気をつけていただきたいと思います、
は
い
は
い、
蓋をしていただくか、もしくは小さな火にするか、
うちその IH の調理器なんかそんなことことこというところに使うんですけど、
ぴったりですね、それはね、そうですね、はい、
火はつきませんので、
じゃあぜひお料理にお役立てください。
いや、ほんまに何でも使えます、万能選手です、ね、
いいですね。
焼酎の残ったらどないしましょう。
あ、焼酎はもうたくさん食べ、あれはね時間持ちしますから貯めといていただいて、もう混ぜてもいいです、うん、焼酎やったら焼酎、芋でも麦でもみんな混ぜてしまって、うん、大変でしょバラバラに置いとくの、はい、混ぜて、うん、あとは季節によったら梅を入れたり、うん、何でもいいです。
焼酎鍋、焼酎鍋、白菜鍋、
白菜鍋、
あれはめちゃくちゃ
焼酎鍋、いや聞きたい。
あのね、うん、白菜と豚肉なんですけども、これは言い換えれば餃子の皮のないやつですわ。
ですので白菜をこうスライスして、間に豚バラ、ね、いやい
や豚肉をスライスして白菜スライス、
うん、私もどなんか想像できなかった、
はい、白菜と白菜の間に三枚肉を入れて、はい、これはね、うん、できるだけ油気の多い、うん、高級三枚肉じゃなくて、いわゆる本当に失礼な表現やけど安いのを入れて、うん、で重ねてこう、うん、サンドイッチ状に重ねていきますね、でそれを土鍋の中にぐっと詰め込むように入れて、立ててですね、入れて、うん、そこへ焼酎たっぷり入れていただいて、それも小さな火で炊いておいていただいたら、
麦でも芋でも、
もう何焼酎でもいいです、うん、もうそれこそ泡盛でもいいです、うん、日本酒はあまり向かないというか、うん、あれなんで、それにそれが炊いていきますと火が通ります、うん、でそれをタレはそれこそお醤油とお酢、うん、でラー油でもちょっと落として、うん、でそれをつけて食べると、うん、だからまあ餃子の皮のないような感じです。
これはめちゃくちゃ美味しいです。これはまかない、まかないでいただいた時もありますし、
これは美味しいです。
これは本当に。
焼酎どれぐらい入れるんですか。
たっぷり入れた方
がいい
です。ですから、鍋のサイズによるからね、だから家庭のお鍋やったら20センチぐらいですか、うんうんうん、20センチぐらいの深さやったら約普通のビールグラスに1杯ぐらい入れたらいい
です。ですので蒸し焼きなんですかね、蒸し煮というか、普通の鍋のコトコトスープというんじゃなくて、蒸しその焼酎で蒸し上げるみたいな感じだと思うん
ですけど、で白菜から水分出てきますし、うん、まあ、これは冬の料理ですからね、今の時期にはちょっとまだでも、キャベツでもいいですよ、この春キャベツでやっていただいて、
キャベツね、キャベツ
で、キャベツですとその三枚肉よりちょっと張り込んでいただいて、ベーコンを入れていただくと、
ベーコン、
ああだいぶ趣が違いますね、これでね、はい、
ちょっと洋風になります。
本当にね、
はい、焼酎はそんなに料理に使わんやろと思ったんですけど、
でもお肉炊いたりするときは焼酎よく使いますもんね、例えば沖縄風 のラフティーって角煮なんかされてては、はいはい、沖縄では泡盛ですけど、こちらでは焼酎使いますし、臭みを取ってくれるんですよね。
泡盛って何から作るんでしたっけ。
お米です。
あれ米ですね。こんな米焼酎とちょっと似てるっていうことですか。
そうですね、菌が違うんですね。泡盛菌っていう酵母菌が違うんですね。で芋焼酎でも本当の芋焼酎はその芋から取った酵母、うん、芋酵母を使うんですけども、これはみんなお酒全部と言っていいぐらい酵母菌、いわゆる発酵させる菌が違うんです、うんうん、で同じ日本酒でもヤマハイっていうのは乳酸酵母を使います、うん、はい、使うっていうか乳酸酵母で作ります。で普通の日本酒は皆さんが飲んでおられる吟醸とかっていうのは国が奨励している9号とか10号という酵母菌で作ります、うん、だからその酵母が違うだけなんです。
ためになりますね。
ビールの古いやつを取らせ
てまだいきますか。ビール
もうビールの古いっていうか、ビールが残った海鮮して残ったやつはもう、お肉炊くのが一番おいしいね。どういう料理あります
か。すき焼きなんかでも入れたりしますけども、
そうたんびたんびビール残しててすき焼きするわけじゃない
んで、
ビールの方がね、
肉料理に合うんですよ。
機会があるかもしれないですけど、
は
い、
ビールは肉料理に合います、
ね、なんか柔らかくなるイメージがありますね。
うん、
お肉が、
そうですね、炭酸系ですから、ね、はい、組織を破壊する力がある。
なんかこの間ね、豚肉やったからコーラで煮たら結構いけました。
あ、そうですね、
そういうのもありますよね。
それこそサイダーとかコーラとか、タコを炊くときサイダーを使うんです。柔らかくするの。
そうなん、サイダーね、
タコの足をコンコンコンコンすりこぎで叩いて、でサイダーを入れて炊くんですけど、そうすると柔らかにってやつが。
いや、今日はいろいろと勉強になりましたけど、はいはい、ね、本当はね、落語を食べる会のお話とかもしたかったんですけれどね、またぜひ次の機会に大将と一緒にお話をね、させていただきたいなと思っております、はい、さあそれではここでインフォメーションいきましょう、ね、はい、
そうですね、その食べる会が5月18日にあるんですが、うん、これも食事はもう満席になりました。落語のみはお越しいただけるので、どうかお越しくださいませ。5月18日日曜日、4時から、はい、天神山を食べる会ですね。落語だけは1500円で、予約ももうなしでも入れますので、 よろしくお願いいたします。石田さんの電話番号は、075-525-1515、はい、場所がわからない場合はお尋ねください、うん、お待ちしておりますので、はい、大将にも会えますんでね。
そうですね、
天神山って何が出るんですかね。
話の中で食べ物シビン酒におまる弁当
が出てえらこちゃらと思って
今から大将ね、でも、お食事される方は楽しみにしておいていただきたいな。
新作業ですか
どんなん出るのか
何を見立ててくれはるか
そこら辺も楽しみにしておいてください、はいはい、以上でしょうか。
はい、
はい、それではここでミュージックいきましょう。
先週に続いてビートルズの、うん、まあ、ヘルプという映画を見たときに一番印象に残っているのがこの歌を歌っている場面やったんです。ジョン・レノンが歌ってます、悲しみをぶっ飛ばせ。
はい、続きまして2畳のコーナー、上場レポでございます、はい、3分間で、私の推薦の一品場所などをご紹介しようというコーナーでございます、
うん、はい、今日はは
い、今回はまあ、前回同様ちょっとね、行けなかったのでお酒に戻りたいと思います。
お酒
昔よう紹介しててもう一段落ついたというか、うん、もう終了したと思ったけど、
はいはい、ちょっと細かく言ったところでございますね。はい、今回は、
何のお酒、
ジャパニーズウイスキー、まあ、日本のウイスキーですね、うん、うん、はい、
では3分間いきますよ、スタート。
はい、今回ご紹介するのはジャパニーズウイスキーですけど、まあ、大体大きくねスコットランドとかいろんなウイスキーを紹介したんですけど、日本にも優秀なウイスキーというのがありましてね、うんうんうん、これはね、世界的に通用しております。日本のウイスキーというのはですね、まあ主な、ね、京都の近所でしたら山崎、うん、山崎蒸留所の山崎ですけど、はいはい、これ もう世界的には非常に評価が高くてですね、うん、2003年に日本の中ではウイスキーでは初めてですけどインターナショナルスピリッツチャレンジという、まあね、その品評会で金賞を取るぐらいの、もともとはですね1918年にスコットランドを留学しておりました竹鶴正隆さんという方が、はい、このウイスキーを日本に、まあ、持ってきたウイスキーの父ということなんですけど、まあ、伝統的なスコッチウイスキーの製法を持ち帰ってきたんですね、うん、でそのサントリーの山崎蒸留所の初代所長になりまして、
う
ん、まあ、その時社長が鳥井慎次郎さんですかね、この人も、まあ、ウイスキーの父なんですけど、その方がまあ、こう初期のウイスキーをやったわけでして、その竹鶴さんがまたこうサントリーから出張りましてですね、日課という、まあ、日課ウイスキーありますね、はいはいはい、日課ウイスキーを創業した方でも有名でしてね、
元は一緒やったって
、元は
一緒にやった、
そうですね、山崎に呼ばれたわけですね、その製造方法が、鳥居さんがスコットランドの人にウイスキーの誰か教えてほしいと、うん、日本にこんな素晴らしいやつがいるじゃないか、竹鶴を呼べということで、うん、呼ばれたわけでして、ですので、まあ、元はといえば、まあ、同じなんでございますけども、まあ、各社いろんなウイスキーを出しておりましてね、サントリーでしたら、まあ、山崎、まあ、これはシングルモルトなんですけども、うん、あと響きとかですね、うん、響き30年とかになりますと、うん、もうこれは素晴らしい評価を受けてるお酒でして、うんうん、じゃあその先の日課でしたら、まあ、竹鶴、うん、名前のついてる竹鶴、うん、あと余市とかですね、うん、はい、でキリンも出しておりまして、キリンは富士山麓というのを出しておりましてね、いずれも本当に非常にいいお酒でして、山崎蒸留所見学もできます。
そうそうそう、
10時から15時ですね、各1時間ごとに1回ずつあるんですけども、うん、まあ、大体行動が60分ぐらいと試飲ができるということでしてね、大体 JR 山崎駅から10分、阪急大山崎から12分ぐらい歩いていただいて、うんうんうん、2名からということでございますんで、うん、もう山崎蒸留所行きたくて行きたくてしょうがないんですけど、
うん、
まだ行けてないんですね。
そうなんですか。内
容いいとこですよ、
細かくは分からないんですけども、うん、中でね、サントリーのシーンが山崎と白州ですね、白州というのもシーンができるそうでございますので、う
ん
う
ん、ついでにビールは飲ませてくれるの。
ビールはまだまた
別工
場がありますのでね、うん、はい、行っていただいたらいかがでしょうか、はい、ちょっと今日はお酒の話がいっぱいになりましたが、はい、ということでございます。
シーンはでも美味しいらしいですよ、私の知り合いが来ましたけども、
うん、なんかああいうところで飲むとみんな美味しいね、
樽、うん、から出したとことかね、そうそうそう、本当に流通してないんで、うん、僕も何回か仕事 ですから行きましたけれども、うん、日本酒の試飲もあの工場もそのいわゆる醸造所行くとほんまに美味しいです、はい、
ね、
飲めない人が飲めるぐらい美味しいです、
うん、そうそうそう言ってました。
私はあの月の桂に一遍行っただけですけど、うん、忘れられませんわ、
う
ん、
あ美味しさがね、
美味しかった。
あとは日本酒とかいろんなところで多分あの工場見学させていただけると思いますしね。
ありますね、
はい、2人からです
行っていただいたら、ね、あの自分のお気に入りが見つかるかもしれない。
ビール行ってからウイスキーにしようかな。
そう、なんか順番あるんですか。
私はやっぱりビールが一番だからね。
ただ工場見学行かれるときはね、車では
そうそうそう
行けませんので、
ダメなんですよね、
それだけ
は気をつけて、
それぐらい分かっておりますね。
誰に言ってるのかなみたいな感じですけれどもね、はい。さて2週にわたりまして、大将にお越しいただきまして、はい、楽しくお話をしてきましたけれども、
そうですね、はい、うん、お店行ってもこういう話は聞けますので、
そうそうそう、ね、大将本当に物知りですからね、もういろんなこと、
いやもう食べ物のことは、
まあ、食べ物の
ことだけは、はい、
いやでもいろんなこと、ジャポニカ、
まあ、ね、うん、なんか歴史とか
いろいろとで、うん、図鑑とかでいろいろ研究されてます、
う
ん、
最後にそうやないこと思うねんって言うとか
そこでね、
なんやそれは、うん、推測ですから、それもあんねん。
うん、でも大将が言うとそ本当にね、あ、はいはい、そうだそうだってね、うん、ね、感じますからね、
はいはいはい、お店の方へも行って、
はい、来てください、
お話聞いてください、
はいはい、そしてまた大将も番組にはちょこちょこ、はいはいはい、ぜひ来ていただきたいなと、
はい、最近腰の具合どうなんですか。
あ、もうだいぶいいんですけど、まあ、週1回必ず張りは行ってるんですけど、うん、
はいはい、一時ひどい状態でした、ね、
そうなんです、
お体にも気をつけていただきまして、はい、お仕事頑張っていただきたいなと、そんなこと言わずに、はい、
ではまた、
はい、
来てください、
はい、ありがとうございます、
はい、では今日はこの辺で、
また来週も楽しいお話をいたしますんで、はい、よろしくお願いします、
は
い、
それでは
おやすみなさい、おやすみなさい。
この番組は祇園石田の協力でお送りしました。